皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や文化歴史などの文章を朗読でご紹介します。今日は個人の寛大で忍耐強い物語です。それではお聞きください。個人の寛大で忍耐強い物語。寛大で辛抱強く度量の大きいことは伝統的な美徳です。人が世渡りをする中で我慢することができれば、多くの必要のないトラブルを避けられ、人と優しく付き合うことができることはとても高く評価されるべきことです。中国の伝統文化に感化された古代の人々は寛大で忍耐強く、このような品格を我々現代人も学ばなければなりません。 1. 刃物で傷つけられることは我慢できても、誹謗中傷されることは我慢できないとよく言われます。それでは古代の人々はどのように誹謗中傷に対応していたのでしょうか。終始弁解をしない。北宋の時代の話です。書家文人である西条が海麗桃園で酒を飲んでいた時、その席である客が矢を打ち、誤って観光客を負傷させました。しかしその客は、西条が矢を打って観光客を負傷させたと嘘を言いました。その噂はたちまち広まりました。それを聞いた皇帝が西条に真偽を問うと、西条はただただ口頭して許しを乞い、終始自分のための弁解はせず、宮中から帰ってきても誰にもこの真相を明かしませんでした。また東晋の時代には公望という人がいました。彼はかつて泉州防御使張俊恩の藩官でした。当時段光信という軍人がいて、公共の木材を盗んで自分のための家具を作りました。それを聞いた張俊恩はとても怒り、段光信を処刑しようと考えました。段光信は自らを守るため、すべては公望が私にそうさせたのですと嘘を言いました。張俊恩は公望に本当かどうかを確かめると、公望はそれを認めましたので、段光信は処刑から免れました。そこで張俊恩は1万貫およそ9億円と馬1頭を公望に送り、彼を追い出しました。公望は平然として立ち去り、終始自分の無実を主張しませんでした。しかしその後、張俊恩は自分の決断に後悔し、部下に公望を追いかけさせ、彼を連れ戻させました。1年後、張俊恩は側近から、公望が罪を認めたのは人の命を救うためだったと聞かされました。真実を知った張俊恩はとても驚き、公望のことをより一層尊敬するようになりました。2. 他人に金銭を施すことは難しくないかもしれませんが、自分の財産に損害を与えた人に優しくすることは誰にでもできることではありません。お金が見つかってもそれを認めない。張知常という人が官僚を養成する機関である大学にいた頃、家族は彼に10両のお金を届けました。しかし同じ寝室の者が張知常が留守をしている間に彼のお金を盗みました。管理人は同じ寝室の人を集めてお金を探させました。するとお金が見つかりました。しかし張知常はこの時、なんと、これは私のお金ではないと認めませんでした。お金を盗んだ同じ寝室の人は夜にこっそりとお金を張知常に返しました。それを知った張知常は、彼がとても貧しいことを知っているため、お金を半分彼に分け与えました。その後人々は皆、人にお金をあげることは誰にでもできることだが、お金が見つかっても自分のものだと認めないことは誰にでもできることではないと張知常を称賛しました。泥棒を領民に変えた。曹州の宇霊慶という人はもともと普通の平民でした。彼は正直で温厚な性格をしており、他人の利益を損なうことは決してせず、晩年はとても裕福な暮らしをしていました。ある夜、彼の家に泥棒が入りました。息子たちが泥棒を捕まえると、近所の子だと分かりました。宇霊慶は泥棒に、お前は普段悪いことをしない子なのにどうして泥棒をしたのかと聞くと、その子は、家が貧しすぎて仕方ありませんと答えました。そこで宇霊慶は彼にどのくらいのお金が必要かと聞くと、その子は1万銭あれば十分な食べ物と服を買えると言いました。 ウ・レイケイは彼が言った通りのお金を与えました。その子がお金をもらって帰ろうとしたとき、ウ・レイケイはまたその子を引き止めました。その子はとても怖くなり、ウ・レイケイが後悔して自分を通報するのではないかと思いました。しかしウ・レイケイはその子に、お前は貧しいのに1万銭を持っていると夜の見回りの者に取り調べられたら困るであろうと言って、彼を夜が明けるまで家に引き止めました。泥棒は非常に恥ずかしくなって、足を洗って領民になることを決心しました。郷里の人は皆心優しいウ・レイケイを褒めたたえました。ウ・レイケイはまた学校を作り、優秀な子供を選び、有名な先生を招いて教えさせました。そして彼の息子と甥のウ・ケッコウも相次いで科挙に合格し、彼の一家は曹州南地域で名家になりました。これも彼が善事を行うことによって得た福報でした。3. 寛容は放任と等しくありません。自分を傷つけた人に寛大な態度で対応することがあっても、国を治めることとなると最徳兼備の人を選ばなければなりません。北宋の名宰相、趙政権が宇州尉から江南の天雲市に昇進した時のことでした。ある日彼は家で宴会を開いていると、ある召使いがいくつかの銀製の食器を盗んで懐に隠しました。趙政権はカーテンの後ろからその一部始終を目撃しました。しかし彼は黙って何も言いませんでした。晩年趙政権は宰相になり、彼の多くの召使いの人も管理に昇格しましたが、銀食器を盗んだ召使いだけは官職も俸禄もありませんでした。召使いは趙政権の前でひざまずいて泣きながら、私は最も長くあなたのお世話をしてきました。私よりも後に入った人が管理に昇格しましたが、どうして私だけが忘れられたのでしょうか、と訴えました。趙政権は同情してみせましたが、本当は言いたくないのだが、お前は江南でのことを覚えているか？あの時お前は銀食器を盗んだ。このことを私は心に30年も隠して誰にも言っていない。お前も知らされていないであろう、と言って諭しました。今私は宰相になり、管理を任免する立場になったが、私は最徳兼備の人しか起用しない。泥棒を役人に推薦することができると思うか？お前は私の世話を長くしてきた。その苦労を考慮して、今お前に30万銭を与えるから、もうここから離れなさい。この件はすでに知られたから、お前も恥ずかしくてここにはいられないだろう、と言いました。召使いは非常に驚き、泣きながら別れを告げました。中国北宋時代の儒学者、丁威はかつて、我慢できないことを我慢し、寛容できないことを寛容することは、普通の人より度量の大きい人しかできないことだ、と言いました。また、南宋の政治家で詩人の陸游は詩の中で、怒る前に少し我慢ができると言い、中国晩唐の詩人、杜牧も、耐え忍べば悩みが消えると言いました。これらの古代の賢者たちの言葉はとても素朴で誠実なものです。現代人は派手で物欲に満ちた生活をしており、特に中国の場合、中国共産党の偽り、悪、戦いの唐文化に惑わされているため、我々はもっと心を落ち着かせ、個人の寛大で辛抱強い思いやりのある虚心坦懐から学ばなければなりません。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。